7、19ページから23ページ、市からのお知らせ。19ページ。児童扶養手当、特別児童扶養手当、支給月額が改定されます。児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は物価変動に応じ改定されます。令和6年4月分から次の通り 3.2% 引き上げられます。改定後の金額です。全部支給の場合の児童扶養手当、支給額、月額です。児童の人数1人目45,500円、2人目17,750円加算、3人目6,450円加算。一部支給停止の場合の児童扶養手当、支給額、月額です。1人目17,440円から45,490円、2人目5,380円から17,440円加算。3人目3,230円から6,440円加算。一部支給停止は所得により決定します。所得が制限額以上の場合は支給されません。特別児童扶養手当、支給額、月額、すべて同じ額です。1級55,350円、2級36,860円。保育児童課、児童福祉係、電話市役所内線316、ページ ID1702、 世帯主、子どもにエネルギー食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金を支給します。国の総合経済対策に伴い物価高に苦しむ低所得者世帯へ給付金を追加支給します。対象者、令和5年12月1日現在、本市の住民基本台帳に記録されている次の1から3、いずれかに該当する人。1、住民税均等割のみ課税の世帯主、支給額1世帯あたり10万円。2、同一世帯の全員の令和5年度分の住民税が非課税の世帯主、児童1人当たり5万円。3、住民税均等割のみ課税で、同一世帯の18歳以下の児童、新生児、または別世帯だが扶養している児童、児童1人当たり5万円。なお、1世帯につき1回限りです。支給手続き、市からの封書を確認してください。対象者によっては手続き不要です。書類発送時期、3月中旬から順次。手続き期限、5月31日金曜日。当日消印有効。申請に関する問い合わせ先、2つあります。どちらも土日、祝日を除く開帳時間に対応します。1つ、コールセンター、電話 0570-550-255。 1つ、太宰府市役所4階、402会議室。生活支援課、生活支援係、電話市役所内線375。20歳以上の学生の皆さんへ、国民年金保険料の納付猶予制度があります。日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。20歳になると厚生年金加入者以外は自動的に国民年金に加入します。学生で納付が難しい人は在学期間中の保険料納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。対象者、前年所得が一定額以下の学生。申請方法、市役所または年金事務所で手続きしてください。マイナンバーカードがある人はスマートフォンから電子申請できます。電子申請にかかる日本年金機構ホームページ二次元コードが載っています。必要書類、 学生証または在学証明書原本ある場合は基礎年金番号通知書追納できます。納付猶予期間の保険料は10年以内であれば後から納めることができます。納めなかった場合、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。国保年金課、国保年金係、電話市役所内線359、ページ ID1835、南福岡年金事務所国民年金課、電話552-6128。介護給付費通知を廃止します。本市では、介護サービス利用状況のお知らせのため、年2回、9月と3月に介護給付費を通知していました。各サービス事業所から毎月発行される請求書などの内容と重複するため、令和6年のサービス利用分から本通知を廃止します。注意事項、これまでに発行された介護給付費通知は、医療費控除証明書として確定申告などに使用できません。領収書を使用してください。介護保険課、介護保険係、電話市役所内線371、ページ ID33617。 75歳になる人へ、後期高齢者医療保険への加入手続きは不要です。本年度75歳になる人は後期高齢者医療保険に自動的に加入します。被保険者証は誕生月の前月に送付します。6月までに75歳になる人は7月に、それ以降の人は誕生月の翌月に保険料と納期限を通知します。注意事項、社会保険に加入していた場合は脱退に伴い被扶養者の資格も喪失します。国民健康保険などへの加入手続きが必要です。国保年金課、公費医療係、電話市役所内線305-315。20ページ。令和6年度は固定資産の評価見直しの年です。土地や家屋、焼却資産などの固定資産を持つ人へ、毎年1月1日現在の資産状況に応じて固定資産税と都市計画税が課税されます。納税通知書を4月上旬に市から発送します。再発行できませんので紛失しないよう注意してください。納税通知書の封筒の表面が載っています。宛先の住所、氏名は黒色で、それ以外はすべて青色で印刷されています。固定資産は3年ごとに評価額を見直します。土地について、宅地などの評価は価格基準日の前年1月1日時点の地価公示価格などの7割を目安に評価します。また、前年1月1日から7月1日の地価の下落状況を評価額に反映します。家屋について、家屋は評価時点で再度同じ家屋を建築する場合に必要な建築費に経過年数による減価率を乗じて評価額を求めます。ただし、前年度の評価額を超える場合には前年度の評価額を適用します。固定資産税、都市計画税の縦覧と閲覧ができます。縦覧について、自分が所有する土地と家屋の評価額と他を比較して、その価格が適正であるかを確認できます。焼却資産は対象ではありません。日時、4月1日月曜日から30日火曜日、土日祝日は除く。午前9時から午後5時。対象者、市内に土地や家屋を所有する納税者本人、または委任を受けた代理人、手数料無料、持ち物、本人確認書類、 代理人の場合は委任状、戸籍謄本などが必要な場合があります。閲覧について、課税内容を把握するため資産の内容を閲覧することができます。日時、通年、土日祝日は除く、午前8時30分から午後5時、対象者、市内に土地、家屋や焼却資産を所有する納税義務者本人、または委任を受けた代理人、借地人、借家人。手数料、縦覧の期間中、4月1日から30日は無料。持ち物、本人確認書類、代理人の場合は委任状、借地人、借家人の場合は賃貸借契約書。戸籍謄本などが必要な場合があります。窓口で縦覧・閲覧を受け付けます。税務課固定資産税係、電話市役所内線332、ページ ID3 つあります。1800と19441と3350。ゴミ収集休みのお知らせ、5月3日金曜日から6日月曜日の期間はゴミ収集を休みますので、ゴミの持ち出しはできません。この期間中に燃えないゴミなどの持ち出し日となっている地区は翌週に振り替えます。また期間中は粗大ゴミと剪定枝収集の電話予約はできません。環境課ゴミ減量推進係、電話市役所内線361、ページ ID 28310。5月から7月の間、水道メーターを取り替えます。計量法の定めにより水道メーターを取り替えます。費用は無料です。該当する世帯には市の委託業者が事前に案内文書を配布します。作業にあたり敷地内に立ち入りますが、立ち会いは必要ありません。業者は市発行の取り替え委託業者証明書を常に携帯しています。上下水道課料金係、電話408-4024。21ページ、妊娠希望者や同居者に風疹予防接種費用を助成します。対象者、1つ、妊娠希望者で風疹抗体が低い人、妊婦は除きます。1つ、妊婦などの配偶者、パートナー、同居者で本人と妊婦などの風疹抗体が低い人。助成内容、1、福岡県が定める医療機関で抗体検査を無料で受けられます。2、医療機関で実施した予防接種の料金を後日助成します。助成金額は1万円または実費のいずれか低い金額。助成方法、接種した年度内に子育て支援課母子保健係へ申請してください。子育て支援課母子保健係、電話555-6781、ページ ID 16170。成人男性対象、風疹抗体検査予防接種が無料です。接種機会が与えられなかった人を対象に無料で風疹抗体検査と予防接種を実施しています。対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性、期間令和7年2月末まで。利用方法、抗体検査未受診の人へ昨年3月に再発行クーポン券を送付しています。手元にない人は保健センターで再発行できます。元気づくり課保健センター、電話928-2000、ページ ID 3398。帯状疱疹予防接種費用を助成します。対象者、接種日に本市に住所を有する満50歳以上の人。申請期間、4月1日月曜日から 令和7年3月31日月曜日まで。同期間中の接種分が対象です。助成額1万円上限または実費のいずれか低い金額。助成回数1人1回。2回接種のワクチンの場合も1回分のみが対象です。元気づくり課保健センター、電話928-2000、ページ ID20919。 高齢者肺炎球菌予防接種の対象者が変わります。これまで65歳から100歳の5歳刻みが定期接種の対象でしたが、本年4月以降は高齢者肺炎球菌予防接種の対象者が変わります。変更後の対象者、次の1から3いずれかに該当する人。1、接種日現在で65歳、65歳の誕生日前日も含みます。2、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある人。身体障害者手帳1級相当。3、66歳以上で高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない人。接種方法、接種時に必要な通知書を発行します。事前に保健センターへ来所してください。元気づくり課保健センター、電話928-2000、ページ ID24188。 アピアランス、ケア用品、購入費を助成します。がんに罹患した人の社会参加を促進し、療養生活の質が向上するように医療用ウィッグや補正具等の購入費用の一部を助成します。助成を受けるには購入後保健センターへ申請が必要です。事前に詳細を確認してください。元気づくり課保健センター、電話928-2000、ページ ID23554。 子宮頸がん予防 HPV ワクチン接種が無料または費用を助成します。子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がん、肛門がん、膣がんや尖形コンジローマなどの予防に有効です。定期予防接種、無料。対象者、小学6年生から高校1年生相当の女子。接種回数3回。キャッチアップ接種、無料。対象者、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子。接種回数3回上限で不足回数分。対象期間令和7年3月31日月曜日まで。任意接種、費用を助成。対象者、令和4年4月1日現在で本市に住民票がある平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれで、次の1、2に該当する女子。1、定期接種対象年齢期間に3回接種を完了していない人。2、定期接種対象年齢期間を過ぎて令和4年3月31日までに自費で任意接種した人。助成額、各年度の上限額または実費のいずれか少ない金額。申請方法、窓口または郵送。申請期間、令和7年3月31日月曜日まで。子育て支援課母子保健係、電話555-6781、ページ ID22822 と23105。針9受領証の提示で助成します。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人は、本市指定の針9施術所で 針灸受領証を提示すると助成を受けることができます。本証は国保年金課で交付していますので、希望する人は被保険者証を持って申請してください。国保年金課、電話市役所内線315-320。22ページ。令和6年4月1日から市役所の組織を一部変更します。子ども発達相談室キラキラルームを担当する子ども発達相談係が元気づくり課から子育て支援課に移管されます。場所や連絡先の変更はありません。経営企画課企画政策係、電話市役所内線535。令和6年度厚生労働省慰霊順拝を実施します。戦没者を追悼し平和を記念するため慰霊順拝団員を募集します。参加資格、各地域での戦没者の遺族で次の人、再婚した人を除く配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、参加する遺族、子や兄弟姉妹の配偶者、順拝予定地ホームページに掲載しています。費用の目安、約25万円から46万円。硫黄等は約1万1000円。福祉課福祉政策係、電話市役所内線376。ページ ID19422。福岡県福祉労働部保護援護課、電話643-3301。みんなで持ち寄ろうフードドライブを開催します。各家庭で使い切れない未使用の食品をまとめてフードバンク団体や地域の福祉施設団体に寄贈します。実施時期4回あります。4月15日月曜日から19日金曜日、7月1日月曜日から5日金曜日、10月7日月曜日から11日金曜日。10月は食品ロス削減月間です。令和7年1月20日月曜日から24日金曜日。実施時間、午前8時半から午後5時。実施場所、太宰府市役所1階、総合案内周辺。こんな食品をお持ちください。未使用未開封のもの、賞味期限が1ヶ月以上あるもの、例パスタ、米、レトルト食品など。受付できない食品、開封されているものや冷凍冷蔵商品など。食品ロスを削減しましょう。食品ロス削減に向けて買った食品を使い切る使い切り、食べ残しをしない食べ切りを心がけましょう。また、生ごみに多く含まれる水分を切るだけで、ごみを減量することができます。環境課ごみ減量推進係、電話市役所内線361。ページ ID16506。4月2日は世界自閉症啓発デー。4月2日から8日は発達障害啓発週間です。発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥、多動性障害など、脳機能の発達のバランスが異なることによる障害です。周りから分かりにくい場合が多く、自分勝手、困った人と誤解されることもあります。しかし、本人や家族、周囲の人が特性に応じて日常生活、学校、職場での過ごし方を工夫することで、持っている力を生かし、困難を軽減させることもできます。福岡県発達障害者発達障害児支援センターライフ。専門的な視点で、発達障害に関する相談支援や普 及啓発活動をしています。所在地春日市原町 3-1-7、 電話 558-1741、 ファクス 558-1742、 メールアドレス info@life-fukuoka.com、 ホームページの二次元コードが載っています。福祉課障害福祉係、電話市役所内線364。令和6年度福祉タクシー利用券を交付します。心身に重度の障害のある人の社会活動の範囲を広げ、日常生活の利便を図ることを目的に、タクシー利用料金の一部を助成しています。対象者、次のいずれかに該当する在宅の障害者、入院中や施設入所中の人は除きます。障害内容、種別と対象となる等級、程度をお知らせします。視覚障害1級2級、上肢を除く肢体不自由1級2級、上肢を除く肢体不自由3級以下で、その他の障害が重複することにより1級2級。なお、その他の障害は肢体不自由の上肢機能障害及び聴覚、平衡、音声、言語、咀嚼機能障害を除きます。心臓、腎臓、肝臓、呼吸器障害1級、膀胱、直腸、小腸障害1級、免疫機能障害1級、療育手帳 A、精神障害者保険福祉手帳1級、持ってくるもの、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保険福祉手帳。福祉課障害福祉係、電話市役所内線323、ページ ID 3040、23ページ、令和7年4月1日採用の太宰府市職員を募集します。広く人材を募るため、職員採用試験を前期試験、後期試験の2期に分けて行います。一般事務、大卒程度の区分を受験する人は、前期試験 SPI3 と後期試験、教養試験の併願もできます。前期日程、試験区分、採用予定、受験資格、試験種目、予定、申し込み期間の順にお知らせします。一般事務 A、大卒程度、採用予定3人程度、平成9年4月2日から平成15年4月1日に生まれた人、第一次試験 SPI3 による性格検査、および基礎能力検査、第二次試験、第三次試験とも面接試験、申し込み期間、4月8日月曜日から5月5日日曜日、文化財技師 B、 2人程度、昭和60年4月2日から平成15年4月1日に生まれた人で、考古学に関する知識を有する発掘調査の経験がある人。第一次試験、専門試験及び適性検査、第二次試験、第三次試験とも面接試験、申し込み期間4月8日月曜日から26日金曜日、後期日程、一般事務 C、 大卒程度、採用予定3人程度、平成9年4月2日から平成15年4月1日に生まれた人、第一次試験、教養試験及び適性検査、第二次試験、第三次試験とも面接試験、一般事務 D、 キャリア採用3人程度、昭和53年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人、第一次試験 SPI3 による性格検査 及び基礎能力検査、第二次試験、第三次試験とも面接試験、一般事務 E、障害者採用2人程度、昭和53年4月2日から平成15年4月1日に生まれた人、第一次試験、教養試験及び適性検査、第二次試験、第三次試験とも面接試験。なお、後期試験の詳細は6月頃にお知らせします。皆さんの応募お待ちしています。総務課人事係、電話市役所内線509、ページ ID 33633。以上、担当は江越でした。